9時になりましたので、始めます。今日は TK 工房さんとパキスタンから瀬古さん、初めての3人での定談です。筋書きのない、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ネタ帳にはいくつか書いてるんですけど、あんまりこう筋書きのないというか、ビボロク的な感じで、あとはもう思うがままにお二人のこういろんな経験とアイデアを発信できればと思ってますので。
はい
はい。3人だとタイミングが難しいんですけど、なんかイメージでは、イスラムムスリム系で共通点があるかなというのが一つと、あと瀬古さんがいらっしゃるパキスタンと、最近 TK さんが主に仕事で関わっているインド、まあ、南アジアっていうところも被るかなと思って、僕も昔インドにいましたし、そこら辺が被るのと、あとノートですね。最近結構いろんな方が使い始めてるノートで、お二人ともすごい面白い記事が挙げられていたので、そこら辺を紹介しつつ、まあ、アイデアを共有してみたら面白いかなと勝手ながら思ってます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
混ぜるな危険になればいいんですけどね。
混ぜるな危険。
うん。なんか宗教絡みの人が何人かいたら楽しそうじゃないですか。
まあ、確かに。だけど、まあいい意味で危険な話を、普段あんまりこう聞けないような話ができれば、個人的には面白いかと思ってますんで、うん、はい、
はい、お願いします。
はい、では早速ちょっと、こちらからまずネタ振りようと思って準備した中の一つが、Kindle 本、TK さんのとうとうなんていうんですかね、小説家じゃなくて なんていうんでしょう、 本を
あなんていうんですかね本をなんかとにかく出してみました。
本をすごい出版おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょっと思いつきで、
ありがとうございます。
まあなんとなく書いてみようかな、まあ、ノートを書くようなイメージでちょっと出してみようかなと思いまして。
随分軽くおっしゃいます。
そうなんですよ。なんかそのどこかで Kindle 本は実は簡単に出せるんだよということを知りまして、うん、でネットで調べたらなんかお金もかからずに、ただまあ登録して、まあ、ワードで書いてあげるだけっていうようなことを書いてあったんで、じゃあこれやってみようかなということで、うん、ちょっとこの度トライしてみたという感じですね。
すごいですね。簡単に言うけどそんなにね、うん、書けるもんじゃないですから。
いや、うん、そう、
あれでボリュームどれぐらいあるんですか、はい、ワードだと何ページ分ぐらいになる。
ワードであれな120ページ A4、 まあ120ページぐらいですかね。
うわ、そうか。
そう、
なんか、まあ、社会人がそういうことをできるんですね。会社行きながら。
いや、まあ僕の場合暇なんで、朝の、まあ、30分で終わってからの30分っていうような形で、まあ毎日コツコツと1ヶ月半ぐらいですかね、書いてみて。というのは実はもっと2週間ぐらいできるかなって舐めてたんですが、そもそも1から0から書くものではなくて、あくまで学問の進めが元にあって、でそれをまあ関西弁に直すだけだったらすぐできるだろうっていう勢いで始めたところ、まあ、びっくりするぐらい量が多いっていうのと、結構日本語そのものが難解なところが多かったので、そこもちょっとまあ自分なりに噛み砕いた上で関西弁にするっていうのが思ったより時間がかかりましたね。
もともとなんか好きな本の一つだったんですか、学問の勧めって。
いや、まあなんというか、まあ、あんまり実は本読まないんですよ私。全然、
うん、そうやって書いてましたよね、うん、
そうなんですよ。全然読まない中でその、まあ、衝撃を受けたというか、子供の頃にまさに自分は学校で習ったのが有名な言葉で、天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずと言った人というふうに教わったので、その、まあ、それが実は嘘だったっていうことを知った衝撃が大きかったっていうところで、自分の中でその印象的な本、
うん、
ということで、まあ、中身読んだら、まあ、さらにすごいなんじゃこりゃという感じで、今の まあその日本人でも通じる話が満載だったので、うん、ぜひまあ皆さんに読んでほしいなというところで、あの実は前に一度同じようなというか、この福沢諭吉と学問のすすめに関してノートに記事で書いたんですよね。あの、でその時に、うん、その時にこの今の下りのところを書いて、あの教育の機会は平等かっていうようなタイトルであの書いた記事でして、うん、まあ、それもあの LINE の田畑さんにあのツイッターでシェアなんかしてもらったんで、結構バッとちょっとだけ話題になった記事だったんですけど、うん、まあ、その時にですね、あのノートにコメントをいただきまして、あの関西弁を話す福沢諭吉さん素敵っていうそのコメントが実はあのきっかけなんです、今回の。
へ
ー、あの僕はやっぱり関西出身なので、あの関西弁が日本語だと思ってるんですよ、
うんうん、
なのであの全くそういう感覚はなかったもので、そこをそんな風にこう言ってもらえたことが、関西弁ってなんかそんな風に思ってもらえるのかというところで、じゃあこれってもし関西弁直したらもっとみんな呼ぶかなみたいな、
うん、
それがきっかけでした。
なるほど、まあ、TK さんのノートは本当関西弁 の、 あの、ね、トーンで、例えばイラン人とのやり取りとかインド人とのやり取り、すごい、まあ、面白く引きつけられるところがあって、まあ、その関西弁っていうなんか言葉だけじゃなくて内容ももちろんなんですけど、そこは確かにいいとこついてるってとこですね、
うん、私あの実はあの曲がりなりも元塾生なんですけど、
あの
そうなんですよ。なんだけど、あれ絶対ね、あの慶応には関西学生会っていうのがあるんですけど、悔しがってると思いますね、誰もやらなかったっていうのを
取られちゃったって。
そうそう、やればよかったみたいなそうだって、みんなそういう会話は、ね、関西弁でしてるのに、あれを書き言葉で関西弁っていうのはなんか新しいと思いましたけどね。
あれ大学で読むんですか、うん、必読書なんですか。
いや、入ったからには読んだ方がいいよって言われて誰も読まない本だと思います
やっぱり
そう、いや、あの持ってましたよ、ちゃんと持ってましたけど、うん、読み切れませんでしたね
まあそうですよね。それってあれですか、うん、昔のその原文そのままで読めという感じなんですか。
そうです、そうです、うん、
わ
でももうだってやっとね受験勉強終わって、なんか小難しいことを読まないで済むようになって、イエーイっていう時にそんなの言われても
確かにそうですね
そう、それでなんか放置してました。でもなんか先生すいませんって思いました少し、うん、
だけどこれあれですね、もう学問シーアも全慶応学生に売れるってことですね。
いや、そうだったら嬉しいですね。
相当な。
なんだろう、なんかちょっと紹介しておこうかな。
ぜひぜひ、ぜひぜひ紹介してみてください。うん、今ちょっと一旦落ち着いちゃって、はい、結構ランキングも下がってきてるんですよね。
気になりますか、ランキングは。やっぱり
全体のランキングで、やっぱり100位以内とかに入ってくると、勝手にそれが、その、なんて言うんでしょう。宣伝になって上がっていくんですよね、
うんうんうん、
ただそこを目指してたんですけど、結局最高160位ぐらいかな。でそこから今は多分300位あたりをうろちょろしてたりしてたと思います、うんうん、もう最近あまりそれすらも見てないですけど、
うん、
いやこれ学生にぜひ必読書としてね、一度誰かが買い出したら、ええ、ドカドカドカッと毎年何千人ぐらいですか、1学年慶応って。
いや今どれぐらいいるんだろう、慶応って4000人ぐらいいるんじゃないですか。
おお、
じゃあ1学年合わせると、
うん、もっといるかな、
すごいな、
でかいですね、
うん、でしかもほら、あの、あ、分かった分かった、あれにしましょう、あの幼稚者受けるお父さんお母さんのこう必読書みたいにしてもらいましょうよ
これそしてだいぶ広がりますよ
そうしたら何万人ですよ
ねえ、幼稚園、小学校、中学校、 高校も2つぐらいあるん
です
か、うん、
小学
校
からですね。
慶応系の。
高校は、慶応は4つ ?5 つ5つじゃないかな。
大きいですね。
ニューヨーク入れて5つですね。
そう、ニューヨークありますよ、ニューヨーク。
すごい。
いやそうそうそう。グローバルに関西弁で。
これは相当反則というか、販売広がりますね。
ねえ。いや、じゃあ、何かほら、お受験 の, 雑誌とかに取り上げてもらいましょうよ。
そうですね、それがいいですね。うん、
いや、僕もまだ全部、恥ずかしながら読み切ってないんですけど、中身、原文ちょっと知らないですけども、中身がやっぱりその国際的な考え、まあ、ポリティカリコレクトな話であったりとかっていうところもあるし、
はいはいはい、
必ずしもなんか日本の学生だけじゃなくて、やっぱりそのニューヨークで慶応に通ってる人にも通じるところはすごいあると思いますからね。これは本当、
ね、
うん、今読んでも全然なんか色は焦ってないというか、まさに今読んでも、まあ、書いてましたけどね、今こそ読む本の一つじゃないかなっていうのは感じたし、まあその、
うん、
ね、大阪弁のトーンもやっぱりすごい読みやすさを感じたので、これは真剣にやっぱり、
う
ん、真剣にやっぱり慶応関係者に売り込んでおくのも一つかもしれないですね。
そうですね、ちょっと今後慶応
アピールしましょうか。
どんどんアピールしていきます。
なんかどっかに慶応の、ね、
なんかグループに、もうじゃあやっぱりほら、
ん、
ねえ、なんかちょっと書いてみましょうかね、同窓会のサイトみたいなところに。
いいじゃないですか。
関西弁だとこんなになりましたって。
ぜひぜひ、ね、
ちょっとやってみます。
いや、じゃあちょっと
楽しみにしておきます。
慶応、
ね、
じゃない
ですけど、印税がたっぷり出た時には。ええ、
はい、何かいっぱい。
そうそうそう、
なんか評判っていうか、
いいですね。
なんかどうですか、コメントがあったり、まあ、ツイートでも随分レビューのようなツイートもあるようですけども、どんな反応がありました？
結構ね、嬉しい反応があって、なんか逆にその、まあ、読みにくかったとか、そういうちょっと、まあ、アンチなツイートもたくさんあるかなと思ったんですけど、実はそういうのが一切なかったんですよ。はい、なんかむしろ、よかったって言ってくれてる人が、まあ、ツイートしてくれる、まあ、そんなにツイートの数も多かったわけじゃないんですけど、そういういいものばっかりでしたね、反応は。でレビュー、アマゾンのレビューの方も、
うん、
何人かの方が書いていただいてて、でそっちの方でもなんか結構酷評つけられるかなと思ったんですけど、皆さんすごい4とか5とかしかつけてくれ、まあ、つけていただいてるんで、逆にだいぶ嘘くさくて、これ身内でやってんじゃないかと思われるような、うん、感じに仕上がってます。
ちょっと僕も早く読み終えて、じゃあレビューを書かさせていただきます。
ぜひぜひ、もう本当に本音ベースで書いていただいて、はい、
はい、そうですね。これ今も有料なんですよね。
そうなんです、今ちょっと有料なんですけど、無料、月額、
これ、はい、原文を読んでいない、
あれ、なんか音声が
落ちました？
あれ、瀬子さん、停電かな？
落ちちゃったかな？
落ちた。
はいはい、ごめんなさい。大丈夫なんですけど。
お帰りなさい。うん、どうぞ。
戻ってます？
大丈夫です。
はい、すいません。なんかね、音が切れてました。すいません。うん、はい。そう、今ね、ごめんなさい。停電多くて落ちる可能性あるので、原文が、はい、原文を読んでないので分かんないんですけど、
はい。
学問深夜の中で時々むちゃくちゃやでって書いてるところがあるんですけど、むちゃくちゃやでって原文でなんて書いてあったんでしょう。
なんて書いてたかな。なんかね、いや難しいとか、不条理だとか、多分そういったことだったと思いますよ。
ああ、そういうことか。いや、なんか、はい、ほら、翻訳文を読みながら、 原文なんていうのを使ってんだろうっていうのを、はい、あの感覚ですよね。
あ、なるほどね。
なんかむちゃくちゃ、そうそう、むちゃくちゃやでって福沢諭吉は何と書いていたのかっていうのを思いながら読んでました。
それも一つの楽しみ方のポイントだと思います。それでぜひなんかその原文の方
か、ね、なんかネタバラシしてくださいどっかで、うん、どっかで一回ノートで書いてください。
あ、どういうふうにやりましたってことですか、
うん、そうそうそう、キーワードだけ。
なるほど、ちょっとその辺思い出しながらなんて書いたか、うんうん、また、はい、まとめておきます。
ぜひぜひ。楽しかったです、はい、
ありがとうございます。
これ Amazon 確かに評価高いですね。5つ4つがだいぶ、7つか、7件今レビューがついてます、ね、
7件いただいてました、はい、
うん、
そのうち2件3件ぐらいは一応リアルの友達なんですけど、
おお、あ、そうなんですか。
それ以外は、4件はもう会ったことない方々ですね。
うん、
書いていただいてます。
はい、じゃ読んだら僕も書かさせていただきます。瀬古さんも、瀬古さんもまだですよね、読み終わってないですよね。
私ね、あとね、本を読み終えるまで1時間8分って表示されてます。おなので頑張って読みます。
はい、
ドルで読んでます。
結構す
ごい
ですね、
うん、結構すごいですね。あともうちょい、
うん、じゃあこれでまたさらにね、販売部数も増えて、
うん、読ませていただきます
ね。慶応関係者にもどんどん売れて、もうなんか慶応に話しに行ったりセミナーに行ったりするぐらい嬉しいですね。
トーク鍛えておきます。
いや、だ、大丈夫です、鍛える必要ないですよ。あと、うん、次のネタでちょっと準備させていただいたのが、お二人のノートからいくつかの抜粋というか、はいはい、最近の、 あの投稿からこれ面白いなと思ったのをあのお話しできればと思ったんですけど、瀬古さんの方からいきますかね。この転職感のお話、
これ良かったですよね。
良、ね、かったですよね。
ぜひちょっと、ね、うん、聞いてみたいです。
あ、すいません、なんかね、リツイートしていただいたのでいっぱい、いいねじゃなくて、あれはなんだっけ、ノートの方は好きかいただきまして、はい、なんか、いやー、TK さんのおかげと思ってました。
TK 法来ましたね、TK 法、
はい、いやいやいや、もうこれ
ってあれですよ、TK 法でしたね、はい、すいません
。僕あんまりノートのタイムライン見てないもんで、あの今回あのノートはこの共有していた逸郎さんに共有していただいたところでリンクで見て初めて知ったっていう感じだったんで、どちらかといえば逸郎法ですね。
そうでしたか。
あ、そうですか、
はい、
だけどそこから、まあ、うん、まあね、だけどやっぱいいものは広がるという意味では、まあ、必然的かなとは思うんですけど、
いやね、なんか普段言ってることなんですけどね、結構ポジティブに捉えたってもらえるんだなと、はい、ちょっと驚きました正直。
今、うん、
また落ちてます、
うん、あ、大丈夫ですよ、
大丈夫かな、
うん、今
やっぱり今あれですよね、
うん、
はい、日本でも今その、まあ、会社にずっと入れないっていう話が出てて、個人個人が自分に力をつけないとっていうようなちょっと空気が出てきている中でのすごい響いたんだと思いますよ、
うん、いや、そこは僕も感じますね、まあ、僕も似たような業界というか、瀬古さんみたいにこう組織をまたがって転職はしてないので必ずしも同じとは言えないとは思うんですけど、それでもこう 2,3 年ごとに違う国で違うポストでっていうのをこう探してやっていくっていうのをまあ考えても、まあなんかすごいなんていうのかな、新鮮な気分になるというか、まあ僕もそろそろ1年後のこと考えてるっていうのもあって、こういうのをやっぱり今ね、まさにライフシフト、ん、ライフシフトでしたっけ、あの今後の生き方、働き方っていう、
うん、ライフシフト、リンダ・グラットンですね、
うん、これはなんか日本で働いていても共通するなんか 転職感というか仕事感というか生き方につながるとこかなっていう感じがしましたけどね。
うん、
やっぱりすごいですよね。
いや、みんなだってほら、やっぱり不思議なんでしょうね。なんかなんでそんなに転職できるのってよく言われますけどだってそういうもんでしょと思っているのでそう、でもね、こう皆さんやっぱり馴染みがない話なんでしょうね。
だけど海外だとこの国際協力とか開発の業界に限らず結構転職ってありますよね。日本がこう流動性がないだけで結構海外だとみんなポッと辞めてしばらく休憩してとかっていう話は聞きますけどね。
なんかでもほら3年同じ仕事してると飽きません？私だけ、
うん、僕は飽きみたい
なのでだから海外のというか欧米のですけどそういう人たちってもう飽きたから違う仕事と思った時に社内で別のポジションを取るのも社外で別のポジションを取るのも同じぐらいの手間なんですよね基本ね。だからあんまりそこでなんか会社にしがみつく感じがないんじゃないかなと思いますけど。
確かにね。
な
んか日本もやっぱりその人事に振り回されるよりもこう、ね、いやここの部署でこういうことしたいとかこの研究積んだからもっとこういうとこやりたいっていうそういうようななんか配属っていうんですか、なんか人事制度になっていけばなんか同じ組織にいてもより楽しくやりがいのある仕事ができるんじゃないかなと思っちゃいますけど。
日本の会社どうなんでしょうね。
日本は多分どうでしょう、もうやっぱり会社に言われて移動させられるっていう方が圧倒的に多いんだと思うんですよね。なので自分でこれやりたいって、まあ、手を挙げることはできるんですけど、じゃあそれ通るかって言ったら多分ほとんど多分通らないんじゃないかなとは思うんですけど。
海外赴任のポストみたいなぐらいですか、なんか手を挙げるとか会社内公募があるっていうのって。
今うちの会社に関してはそういった社内の募集が実はなんか募集制度みたいなのがあるみたいで、あまり詳しくは知らないんですけど、まあ、空いたポストとかがあったりとかですね、こういう人を求めてますとかっていうのがありまして、でそれは自分の上司通さずに応募ができて、相手のその募集しているところとの相談で決めれるみたいなのがあるようです。ただなんかその条件とかはあって、そのなんて言うんでしょう、今いる部署が何年以上いるとか。
なるほどね。そういうんであればなんかまだ良さそうな気がしますね。
まあ取り入れて始めてね。
いやだってでも海外勤務とかって行きたい国とか喋れる言語の国とか今までやってた国とかじゃないところに行ったりする人もいるじゃないですか。ああいうの見てるとね、大変だなと思いますけど。
そういう意味ではそのセコモさんが行かれる国というかこう3年ごとに変わる、
はい、
その場所地域とかっていうのは基本的には共通してるんですか？
いや、それは結構戦略的に選んでたりはしてました。これまではそろそろこの仕事して10年だからここでアフリカつけとかなきゃなとか、そう、東南アジアもこれから先仕事が少なくなるからやっぱりアジアだったら南かなとか、それぐらいは選ぶ基準にしてますけど、だからなんかでももう基本は見て面白そうか否かだけで決めてるんですよ。TOR が、なんですか、職務、TOR って何て言うんだっけ、 職務内容、タイムズオブリファレンスの、うん、でそれを見て、あ、面白そうって思ったら応募するし、そうでなかったらしないっていうだけですね。そう、でその売り方、自分の売り方の時に、例えばアフリカで面白そうな仕事だったら、昔アフリカで働いてたその経験をとかうんぬんかんぬん言うんですけど、
はい、
うん、でも、もうあとはもう好きだけ嫌いだけっていうだけです。
なるほど、
うん、
なんかその今僕インド、まあ、中東からインドに変わって、でもうなんて言うんでしょうか、全然その人が違うじゃないですか、国民性というか、うん、まあ、言葉ももちろん違うんですけど、はい、考え方も違って、なんかインドなんかだともう州ごとに考え方が違って、うん、で州同士で結構争いを起こしているような、そんなすごい価値観というか、もう多様性がすごい中で、
うん、
なんかその3年ごとに帰った時にこう面白そうだと思って行ってみたけど、全然勝手がわからないみたいなことってないんですか？
あります。私それこそインドがそうなんですよ。あの、あ、面白そうだと思って行ってみたら、もうなんかアレルギー反応みたいになっちゃって、はい、その時は、まあ、いろんな理由もあったんですけど、あの、はい、1年でそこの仕事から別の同じ組織の別の仕事に変えてもらいました。
あ、そう、え、それちなみにインドの どこの州とか聞いてもいいんですか？
あのデリーにいました。
あ、デリーですか？
はい、もうデリーのもうなんかもう疲れ果てましてね
それはインド人、インド人とのコミュニケーションにってことですか？
うん、そうなんですよ。あの、まあ、若かったっていうのもあるんですけど、あの、はい、20代の女がインド人の官僚とこう対等におっさんと仕事をするっていうのがすごい難しい時期だったので、
はいはい、
それでなんかやられちゃったんですよね。
なるほど。
うん、そうなので、私はあの、はい、もう一生インドには行かないと決めてますけど
マジですか
マジですよ。もうなんかもう死んでも行かないとか言ってますけどそう
やっぱりインドって
トランジット、
はい、
え、あのトランジットでデリーじゃないところでトランジットで24時間以内なら行きますでももうデリーは絶対嫌だ
なるほど、それぐらい嫌になっちゃうんですよね。なんか嫌な人って本当とことん嫌になりますよね。
うん、だと思います。でその時って、あの、私中国にまだ行ったことがない時期だったんですけど、そのインドからまあ逃げ出させてもらって、次の年かなに、あの、中国出張があって、でみんなに、あの、あ、インドあれだけ合わなかったってことは中国大丈夫だよあなたって言われて、うん、で本当にやってみたら仕事やりやすくて、あの、中国との仕事は嫌いじゃないんですよ私。
え、どういうことですか？それってインドに合わない人は中国で合うんですか？
あの、その傾向が高いんですって。
へ
ー。あの、インドのあの仕事のやり方が苦手だっていう人は、中国のやり方は楽ちんだっていう人が多いって。
その逆もありってことですかね？
逆もしかりでしょうね、うん、きっとね。
へー、
うん、あの、インドも中国も両方好きだし得意っていう人は私は本当に見たことないんですよ。
お、本当ですか？
へ
ー、うん、あります？どなたか知ってます？いや本当にね、国連にいた時もその2つが両方得意な人って私見たことないんですよね。
いや、僕インド派なので、中国にで仕事したって人あんま知らないからちょっと分かんないですね。
うん、そうなんですよね。で意外とね、あと中国の仕事がやりやすかったっていう人はアメリカも仕事しやすいって言うんですよね。
ほう、
うん、なのでなんか、あの、本当にステレオタイプだけの話ですけど、私の中では面白いなと思っていつも、あの、聞いてる話なんです今。
うーん、逆にじゃあインドで会う人はアメリカも会わないみたいな、中国とアメリカでダメみたいな、そこら辺の相関関係もあるんですかね、
うん、どうなんでしょう。な、うん、でも、あの、三段論法で話をしたがるのは中国人とアメリカ人一緒なんですよね。 なんかそういう、あとこうなんかコミットしたからには最後までやりましょうみたいな感じは、あの契約社会のアメリカと、それからなんかこう責任取らされる社会の中国みたいな感じで共通してるんですよ。で、あのインドのケオティックな、こうなんかまあとりあえず言う、あのうんとは言うておいたけどみたいな感じのは、あんまりアメリカとは相入れてないんじゃないかなと思いますけどね。そういう意味で、そういう意味で、なんか日本とインドって近いのかな。なんかノーと言わないとか言いながら、
あ
いやいや、うん、
どうですか TK、
もしかしたらそうかもしれないですね。
ノーと言わないというのは、やると言っときながら、や実際はやらないとか、そういうことですか。
うん、っていうか、あのや本当はやりたくないんだけど、とりあえずイエスって言っといて、後からなんかその約束したことを、そんなこと言ったっけみたいな感じ多くないですか。
あ、それはね、あのインドはめちゃくちゃ多いです。
そうですよね。そう、
あんまじゃないですね。
うん、ね、なんそう、ほら
結局上の人、
それって日本っぽいでしょ。でも
そう、まあそうか、いや日本っぽいのかな、どうなんでしょう。だから確かにインドの政府とかだと、やっぱり上の人はうんって言っちゃって、その下が俺は聞いてないだとか、うん、そういうことはやっぱり平気で言っちゃうんで、
うん、
それがもう仕事を進めていく上ではもう厳しいですね。
そうですよね。うん、あのでもそれはあのアメリカもあのその傾向はあると思うんですけど、中国もいや上がうんって言っちゃったんだったら仕方ないみたいな感じで動くので。
ああ、なるほど。
うん、あのそういう意味では約束守ってくれるから嫌いじゃないですよね。
ああ、そうなんですね。
うん、
なんかそれでいくと、例えばその契約書をどこまで重んじてるかというか、法律だったり、そういう意味でいくと、インドで契約書って本当合ってないようなもんだなっていうのは日々感じてるんですが、
うん、
なんかこう結構細かく詰めないですし、で絶対その詰めないところ後で揉めて、で聞いてないとか知らないとかっていう話になったりとかってするっていうのはもう日常茶飯事ですね。
どうしようもない感じですね。なんか
いや本当になんかどうしようもねえなと思いながら感じてますけど、
でも一応さん好きなんですよね、インドね。
そうですね、僕の血にはインド人の血が流れてますから。生理的に好きな方ですかね。
うん、
あ、そうですか。
うん、
ね、そう。
伊藤さんどこにいらっしゃったんでしたっけ。
インドは僕2年間タミルナードに留学して、
あ、タミルナードか。
で1年間 NGO のスタッフの時はプネとかバンガロールとか、
はいはいはい、
まあ、西と南を中心に点々と動いて、最後1年ムンバイにいましたね。ほとんどだから西と南ですね。
でも南とその、まあ、西から北って結構性格が違いません？
う
ん、
違いますね、
インド人。
うん、
なんかお互いすごい仲悪いですよね。
仲悪いですね。タミルなんか本当ヒンドゥーをこうね排斥するような社会ですから
。本当に、なんかでもなんかその南の方が日本とは合ってるってインド人が言ってたんですよね。
あ、私もそう思います。
僕も
北インドはもうひどい、ひどい、あの人たちひどい。
デリー北ですもんね。
そうですね。なんかあのもう喧嘩腰なのが、もう何をするにも喧嘩をしなきゃいけないっていうのがめんどくさいんですよ。
確かにそれはやっぱり言われますね。攻撃的というか自己主張が激しい。なんかそれってなんかあれな、ね、なんか中東と混ざってるからだっていう説も聞いたんですけど。
あーアーリア系ってことですか。
はいはい。
まあ確かにね、それはあるかもしれない、ね、
まあ通じる部分はあるのかな。面白いですよね。まあ、
確かに、どこで仕事するかっていうのも多少、ね、インドって一括りにするとやっぱり難しいから、僕やっぱり南の方でいい思いして、西でちょっと疲れたなと思ってる程度だったんで、これであのデリーとかコルカタとか行ったら嫌いになるかもしれないですしね。 期待ってやっぱりなんかクソくらいと思うかもしれないですし、それは可能性としては
分かります、
うん、そうですね、どこに行くかですね、
ですね。あ、でもさっきの、 あのインドがダメなら中国会うよって言ったのに近いんですけど、
うん、
あのパキスタンに行くっていうのを決めた時にあのいろんな人と話してて、まあ、インドが嫌いなあんただったらパキスタン大丈夫だよって言われてで、そうそうそう、来てみたらやっぱりね、あの全然インドより好きなんですよ。
本当ですか、
うん、そうなんですね、
敵の敵は味方みたいな。
うん、でももうなんか本当そんな感じそう、もう対インドであのいつでも結託できるって感じですよ私の中では
そうなんだ、まあ、なんかパキスタンも似たようなもんかなっていうイメージだったんですけど違うんですね。
いや私もね、なんかあのこうちょっとお行儀のいいインド人ぐらいだと思ってたんですよ、パキスタンって最初来るまではもう本当になんか私が間違ってました、ごめんなさいっていうぐらいね、もうインドとは一緒にしちゃいけません、ここの国。やっぱり違いますよ、全然、うん、
南アジアも深いですね。じゃあ
深いですよ、とっても。うん、まあ、人口も多いですしね。
うん、まあね、確かに。
うん、そうなんです。
まあ、でもパキスタンってもう、うん、あ、どうぞ。
どうぞどう
ぞ。あ、いいですか。あの、パキスタンって基本は全部イスラムなんでしたっけ？
はい、96% イスラムです。
ああ、なるほど。
うん。
これ、あんまりパキとインドの関係、僕実は恥ずかしながらあんまり知らないんですけど、なんか仲が悪いっていうのはざっくり、はい、なんとなく知ってるっていうレベルなんですけど、はい、これってやっぱり宗教絡んで仲悪いんですか？はい、
もともと一緒の国だったのを、あの東インドで一緒だったのを分けた原因が宗教なんですよ。
あ、なるほど。
だからあのイスラム教の人たちをあのまあこう何ていうんですか、排除しようとしたグループっていうのがやっぱり あの暴行を加えたりとかそういうのがあった歴史があるので、インドの旧インドの中で。うん、だから、はい、あのそこから逃げて自分たちの国を作ったっていう感覚はあのバングラデシュと、パキスタンに大きいですよね。
ああ、なるほど、
うんうん、そうなんです。だからまあ宿敵みたいな感じではあります。
うーん、
結構親族というかあの別の家族がインド側にいるとか、あのその独立の時にパキスタンに行かなかった家族とかがいたりとかありますからね。
うん、あの今年ちょうどあの独立70周年でそういう報道すごい多かったですね。
うん、そうそう、なんかね、うん、分断されてるんですよね、そういうところはね。
そうそうそう、あのパンジャブのあたりでね、うん、たくさんいます、うん、
昔のなんか、うん、ガンディの頃のいろんな映画とか見るとやっぱりその独立前の時にあのムスリムの人がね、引っ越しじゃないけど荷物抱えて歩いてパキスタンに歩いてって、でパキスタン側にいたヒンドゥーが今度インド側に歩いてきてみたいな、
そうそうそうそう、
映像がよくありましたけど、
そうなんですね。うん、いや、あの本当にこうなんか歴史の授業で習ったやつって感じですよね、インパ戦争とか、うん、なんかいろんなものが。
もうなんかインドネタでどんどん時間経っちゃうんですけど、ちょっと心を鬼にして瀬古さんのノートのもう一つ、最近のこれ面白いなと思ったあの試される私のクリエイティビティ、これクリエイティブになってもちょっと無理な問題じゃないですか。
もう無理もうまさに無理ゲーってやつですよね、これね。
無理ゲーですよね、これね。
ね、いや、あの、本当にね、いや、誰か私に知恵をくださいっていう感じですね。
これだけで相当無理ゲーですよ、これ。
そうなんです。で、まあ、そうやってして、本当にね、どうしようもない状態の時には、もうなんか最後は教育が悪いっていうところに落ち着くっていう、こう、業界的あるあるなんですけど、でもね、なんか、人様の税金でやっている事業なので、無理くりでも成果は出さなきゃいけないですからね、もうちょっとなんか、いろいろ試しているところです。
なんかこれ僕も僕の感じるところではなかなかこう正解っていうかなんていうんですかね効果の出るインターベンションがないとは思うんですけどもそこでこれこんだけ考えても無理だからもうやっても意味がないとするのかなんか少しでもそのわずかな効果を出すためにやっていくでどこまでそれにお金をつけてやり続ける必要があるのかっていうのはなんか時々いろんな局面で考えなくちゃいけないとこだなと思うところもあるんですけど、
うん、
なんかどうしても仕事でやんなくちゃいけないってなった時に、ね、なんかそういうジレンマとかって感じません？ジレンマというか、まあ、それがこのクリエイティビティの限界を感じるところなのかもしれないですけど、
うん、いやもうできることはやろうとは思ってもできないこともあるっていうのはこう諦める瞬間もやっぱり持たなきゃいけないとは思ってるんですよね。そこが多分コストエフェクティブネスだったりいろんなこと考えるんですけど、
そうですね、
うん、でも結局まあでも理由を言ったらみんなそうだよねできないよねって言ってくれる状況なのでとりあえず、このやり方をやったときには30人しか分かってもらえませんでしたけどこっちのやり方をやったら45人行きましたこっちのがちょっと良かったですっていう成果を出すようにしてます積み重ねてであとちょっとまあ、パキスタンってこんな南アジアではもう最近ぶっちぎりでこう保険の指標が悪いんですけどまあ、それも踏まえて、教育も悪いんですよね。で、だけど学校に来てる子たちっていうのは勉強する意欲はその分高いのでちょっとねお兄ちゃんお姉ちゃんを使ったいろんなことっていうのを最近やるようにしていて弟妹のためのメッセージングを小学校とかでやるっていうのを最近やってるんですね。うん、でそうするとお母さんが物を読めない家、お母さんが文字を読めないお母さんにこれを説明してくださいっていうので、いろんな子どもたちにメッセージを送るんですけどそれは、ね、結構通じているみたいな感じでちょっと面白いインターベンションにはなってます。でこの間は、ちょっとサーベイを取ったんですけど、どうして病院に行きましたかっていう中で、やっぱり大きいのは、モスクで言われたからっていうのと、それから、子供たちに促されてっていうのもありましたね。なので、ね、まあそういうのを、はい、試しながら。
結構衛生とかの、こう、啓発でもやっぱり子どもからとかね学校での教育で子どもからこう変化を作っていくっていうのはありますよね。
保守系はありますね確かにね、うんうん、そうなんですよ、まあまあ、自分たちもねよく考えると小学生の時とか小学校の、なんだろう保険じゃないな、まあ、それも衛生なのかな、なんかご飯食べる前には手を洗いましょうとか、
うん、
横断歩道を渡るときには手を挙げましょうみたいなやつで親がしてなかったらお母さんダメじゃんとかいうのありますよね。だからそういうノリで、ね、そういうノリでもう親に説明してって言って子供に頼るっていうのが最近のやり方です私の、
うん、そうですね僕もよく子供に怒られますから、うんABC じゃないよ ABC だよとかってなんかすいません
さすがいいですね、うん、
ちょっとこのノートも共有してきますけど、
はい、うん、ちょっと無理ゲーをなんとかしてくれる人を募集中ですということで
これだ相当レベル高いです
ね私に知恵をくださいはい、
じゃあこれも共有ちょっと共有してアイデア募集かけておきましょう。
もちろんですねお願いします
あとちょっと時間がないんでポンポン、あのもう別のネタに行きたいんですけど、あの TK さんのノート、あの、はいはい、筋トレガールの
この筋トレガールですね、これあの私記事書いた後にすぐにあの連絡が来ましてですね、
そうです
あの大げさに書いてんじゃねえよこの野郎と
持ってましたか。
いやいや、そう言われたんで、いや事実しか書いてないけどねっていう話をしたらいや違うと、説明が漏れてるために私が遊び人の女のような仕上がりになってると確かにそれは申し訳なかったと、そういう意図はなかったってことであの一応この場で訂正させていただきますと、そういうあの遊んではいません、そういう来てそれを全部断っていますということをあのここで、ね、あの付け加えさせていただきます
なるほど
いやすごいですねあれね。
いやまあでも本当なんかその狭い世界で尖って、でその上の方に行くとやっぱりその上同士でつながりやすいとかっていう話はまあ彼女本当に言ってたので、
うーん、
なんかそういうのも確かにそうだなとか、あとそのファンっていうのに甘んじてるともう一生ファン止まりっていう話もまあ確実に彼女は言ってましたので、
うん、
でもまあそれもまあ確かにそうだなっていうのはありまして、それでちょっと私もふと考えたのがですね、まあ、自分もまあそうそう中学生の頃とかアイドルとかにのめり込んでたタイプなんですけど、こうやっぱりそのなんかまあ別に私以外もその大人になってくると、まあ、そういった何かもう熱烈なファンって多分なくなってくると思うんですよね、
うんうん、
と僕は感じてるんですけど、いかがですか、なんか今ファンとかって言える人いたりします？
瀬古さんいます？
ないです、ないです、ないない、あの、うん、何にもない
なんかあんまりその芸能人とかにそもそも興味が なくないですか？
ああ、だってもう日本のなんかあの、まあ、日本とかアメリカのこうテレビに出ているこう、
はい、
ね、小綺麗な人よりもなんかもっとほら、はい、あの変なこう癖になる魅力のあるローカルのおっちゃんとかおばちゃんとかお兄ちゃんとかいっぱい周りにいるので、そう、なんかあの、
はいはい、
そう、画面で綺麗な人を追っかけるっていうのはもうないですね。
ないですよね、うん、
ないない、
うん、なんかそこも関係してるのかなってちょっと思ったりもしたんですよね。なんかそれでいくとやっぱりその周りでなんかドラマを見ただとか、なんかそのなんて言うんでしょう、芸能人がいたとか有名人がいたとかって、まあ、やっぱりそうやって盛り上がる人たちがいる中で、うん、僕は別に本当に正直テレビも見てないですし、なんか、うん、でというその別に他人だからねって思っちゃうんですよね、
うん、
僕のその話をして友達になれる距離感にいるんだったら僕興味を持つんですけど、
うん、
なんかそんなに他人のことそもそもあんまり興味がないかもしれないという、ちょっと自分の性格の悪さにも気づきつつ
なんか僕は激しく同感ですね、はい、そこら辺、うん
うん、そうですよね、
うん、
なんか
全然興味わからないです、
興味わからないです、多分自分の人生が楽しいというか、まあ、ちょっと大げさに言うとですね、なんかその楽しいこといっぱいあって、うん、その中で人に使う時間がないというか、
うん、
なんかそこがいわゆるちょっとなんか違うところで、まあ、まあでも別にファンが悪いことではないと僕は思うんですよね、
うん、
うちの両親なんかでも熱狂な阪神ファンですから、
お
で本当に一喜一憂しててなんかすごい、うん、それはそれで羨ましいなと思うんですよね、
うん、
なんかその試合が勝ったっつって本当に飛び上がる、もうテレビの前に飛び上がったりとかして喜んでるんでなんかすごいなと思ったりとかするんですけど、うん、なんかまあいつからかその誰かが何かやってることを直接自分の人生に関係なかったら、なんかああそうなんだっていうので終わっちゃってる、
うん、僕唯一ファンっていうかすごいやっぱり飛び上がってこう自分をこうなんだろう投影してというか、半分重ねながら興奮するのはやっぱサッカーですかね。だからサッカーの選手とか、この前もなでしこジャパン、はいはいはいの選手が来たんですけど、 なんかやっぱりもう 4,5 年前かな、2012年ぐらいに日本であった世界大会で活躍した選手が今フル代表に入ってて、でやっぱそういう成長とかなんかね、昔は若くてあれだったのが今フル代表でバリバリやってって、所属チームでもやってとかって見ると、まあファンとは言わないまでもやっぱりこうすごい気にはなりますけどね。そういう意味ではなんか僕サッカーにはすごいこう入れ込んでますね。
あれですよね、伊藤さんご自身でもサッカーやられ、今でもやられてます。
やってます、やってます、うん、
あ、多分そこでやっぱり自分との生活の接点があるっていうのもやっぱ大きいんじゃないのかなと思ったりするんですけどね、
う
ん、
そこはあるかもしれないですね、
うん、まあ、そういう、うん、そうですね、僕もそういう意味ではそのアメフトとかやってたんで、そのアメフトの有名選手とかを街で見かけるとおっとかってなっちゃいますけど、うん、まあ、そうですね、それぐらいですかね。
いや、まあ、だけどこの
でもね、一つ、
うん、あ、どうぞどうぞ、
ごめんなさい、一つちょっと面白いなって、私自分でさっきからあのテレビももうずっとない生活をしてて、日本のも見てないでしょ。でじゃあ何を追っかけてるかというと、ね、意外とね、でもあのそれこそこう顔も知らない人だけどブログでなんかあの見てるとか、うん、はいはい、そういうのって最近増えてきたなと思って、で私この人の考え方好きだわとか、うん、この人のやったあのお仕事好きとかっていう人のツイッターフォローして、ブログ読んで、なんかインタビュー記事読んでみたいな、まあ、インタビューはあの限られた人ですけど、そういうのとかね結構してるなって、その今お話聞きながら思ったんですよね。なんかあの自分にとってのこうあのいわゆる英語でのアイドルがあのテレビとかメディアに出てくる人じゃないところで作ってるような気がしてきました。
ああ、なるほど、
それ同感、うん、やっぱり同感、僕
そうですね、僕もすごく今自分もそうだなって感じましたね、
うん
うん、だってね、変な話ですけど、私があのあの TK さんのノートを一生懸命読んでるのなんて不思議な話じゃないですか。あの
そうそう、
お会いしたこともないし、そうそう、ある意味ファンなんだよなと思って、なんかそういうのって楽しいですけど、
いるのはいますね、やっぱり
会う準備を。
ああ、筋トレ？筋トレで頑張ってますよ、私も。そうそうそう、何フェチですかっていうのは分かんないですけど、まあ、あのそれはそれでね、筋トレも頑張らないとね
ぜひぜひ、
はい、いやでも そういうなんかいろんなあのこう芸能人に変わって興味を持てる人ができたっていうのは大人になったことなんですかね、やっぱり世界が、
うんうんね、今の時代ではね、そういうのがやっぱり可能だし、
うん、ね、
インターネットの助けが大きい気がしますね。
うん、
うん、
確かに。
でまたあのなんかこう薄っぺらい人の薄っぺらさも分かるようになっちゃったじゃないですか、インターネットのせいで。
うん、
なるほど、まあ確かに、うん、それは分かります、ね、なんか分かります。
そうだからあのなんか見た目は好きだけどこの人別に人として好きじゃないみたいなのも出てきちゃったりとかするので、はいはい、
確かに。
うん、だからそれがこういろんな価値観に変わってきてるのかしらと、ふと思います。うん。でもなんかそうやってやってるとね、自分の好きなもの、
あれ？切れました？
僕あのツイッターは、あ、全然なんか。あんまり好きじゃない人もあえてちょっとフォローしてたりするんですよ。なんかその全く理解できない考えもたまにこうタイムラインで見ておこうというので、
うんうんうん、
バランスをなんか一応取っとこうかなって、あの、うん、無駄な抵抗かもしれないですけど見てますね。
ちょっと瀬古さんのお話がなんか途中切れちゃって音飛んじゃったんですけど、はい、今 TK さんがおっしゃったところ僕も危機感というかちょっと危ないかなと思ってて、最近もやっぱそのいろんなアルゴリズムで AI でとかディープラーニングとかあるじゃないですか、でなんか知らず知らずのうちに多分自分のツイッターのフォローしてる人とか自分が追いかけてるいろんなまあメディアとかブログとかってやっぱり自分のこう似たようなものばっかりを 見てるところがあって、
うんうんうん、
なんかやっぱりそう自分のこうなんていうんですかね、認識というか、あ、違うところ違う考えとか、そこをなんか知らず知らずのうちに自分でフィルターかけて自分なりのなんかアルゴリズムを作っちゃってるんじゃないかっていうのを最近感じることがあるので、その TK さんみたいに全く違うとか、なんかあえて嫌な人の話を聞くとかっていう機会ってやっぱり持たなきゃいけないんじゃないかなっていうのは最近思いますね。うん、
そうですね。あの、私今仲いい人に新聞記者がいるんですけど、あのやっぱりこうネット時代ってどうしてもこう好きなものしか食べない社会みたいなのになってるから、情報とかね、うん、だからこうなんかあの何でも入ってる、あの嫌いな椎茸も入ってるお弁当みたいな存在で新聞はなきゃいけないんですっていうのを言ってたんですけど、そうなんかそんな感じでいろんなものを読むっていうのは必要なんだろうなっていうのは最近富に思いますね。
本当、
うん、まあ、だからといってあのトランプのツイッターだけは絶対あのフォローしないって決めてますけど
マジですか。
もうそこはね、もうあの、もう信条としてしない。
まあ宗教上の理由としてね。
そうそう、そんな感じ、そんな感じ。うん。まあそうは思ってますけど、うん。ね。
ひどいっすからね、
彼。ひどいですよね。フォローしてます？トランプは。
してます。
僕もしてたと思うな。
で、ね、この間、ちょうどイスラムを攻撃する動画をシェアしてたので、うんうんうん、彼が。
そうそうそう、
いや本当こいつはダメなやつだなと思っちゃいましたね。
ね、なんかそうそうそう、まああの、うん、椎茸も1週間に1回だったら食べるけど、なんか毎日は見たくないなって感じですよね。
まあ、確かにそうですね。
そうなんです。まあそういうことで、はい、あの情報選ぶって難しいですよね。でもね。
うん、そうですね、筋トレクラスターからだいぶなんか深い話になって
そうですね、なんか続きましたね、
ごめん、
いやこのノート、いろんなところで本当今までノートやってなかった人が始めましたとかっていうのは最近ちらちら見るので、これはぜひ、うん、聞いてくださってる方にもお二人のノートはもうおすすめなので、ぜひね見ていただいて、
ありがとうございます。
はい、 あとちなみにあの SNS が全部止められた先週 あのパキスタンでも、うん、あの日本のメディアであるノートは止められなかったんですよね。
そうなんですよ、そういうところあるんですよね。
そうだから、
うん、
そうだから日本語ってやっぱりなんかあのなんか世界が見てる言語じゃないんだなっていうのが一つと、まあでもそういうメディアが一個あってもいいなってちょっと思って、そうあの自分のこう発信する場としてね、うん、なのであのちょっとノートをこれから頑張ろうというふうには思ってます。
うん、そうそう、エチオピアもそうだったんですよ。エチオピアも全部 Facebook、Twitter、Instagram、WhatsApp、
そうそうそう、全部ね止まっても
全部落ちた時にノートはね大丈夫だった
それいいのか悪いのか分かんないですけどね、ある意味ね。
そうですね、
なんか、うん、あの害もなければ相手にもされてないという意味なのかもしれないけど、うん、そうです、
まあ、はい、だけどね、非常に見た目もいいし使い勝手もいいし、課金というかそのサポートを受けることもできるし、うん、なんか非常にいいメディアかなというふうには思いますけど、
うん、ね、そうですね。
じゃあこれそれぞれ あのネタじゃないな、記事をリンクを貼っておきますので、
はい、お願いします。
これからもぜひ面白いネタを共有してください
、はい、
もうちょっと今日時間あれですね、もう1時間経っちゃいましたよ。なんか初めて5分ぐらいのつもりだったんですけど、
早いですね、
1時間ってまだ準備した、ね、ネタ帳の2つしかカバーしてませんけど、あと1、2、3、4、57個8個ぐらいありますけど、ちょっと限界ありますね。どれいきましょう。
三島さんなんだっけ、ナショジオのやつは、
あ、これじゃあ宣伝だけというか、ちょっと日本で見れたら見れますかっていうあれなんですけど、なんかロングロードホームっていう、イラクでのなんか救出作戦、随分、うん、ひどい 襲撃にあってっていうか、なんていうんですかね、武装勢力というかテロ組織に急にこう襲われて大変な、任務っていうのドラマがあるんですけど、日本でも11月末かな、12月頭かから配信されて放送されていて、ちょっと海外でどう見れるのか分かんないんですけど、まあ、イラクっていうとこと中東っていうとこと、まあ、アメリカ寄り の、ドラマになってると、まあ、そこはちょっと、差し引いて見なきゃいけないかなとは思うんですが、これなんか 見たいなと思って見たら
確かに面白そうだな、
共有してくださいっていう、
は
い、
うんうん、
これってケーブルかなんかなんですかね、あ、ウェブから見れるのかな、
うーん、まあ、でも
リアル、
あれですよね、普通になんか有名どころの俳優さんが出てますよね。
あ、マジですか、僕全然俳優わかんないんですけど、
うん、と思いましたけど、トレーラーだけ見て、うん、って思ってたんですけど、
うん、いや、知ってる人いませんね、僕は。
全然。あ、そうですか。まあね、そうですね。
これはちょっと気になったなっていうだけですね。
ああ、まだでも、これ、始まったばっかり？これ
か、うん、始まったばっかだと思います。
そうなんですね、ちょっと、
うん、まあ、ただ英語のやつはもうやってて、日本語吹き替えなのか、日本での放送が始まったばっかりなので、オリジナルがどうなのかっていうのちょっと知らないですけどね、
うんうんうん、そうですね、ちょっと探してみます、うん、私も、
うんうん、ちょっと私も探しています、はい、
残念ながらアマゾンでは見れないですね。
ねえ、
アマゾンじゃ見
れない、所持用のあれでしか見れないんですかね。
うん、フールが見れるみたいですね。
お、
フールですか。お、そっか。
じゃあ日本の VPN 経由でゴニョゴニョってやれば見れるのかな。
ゴニョゴニョって。まあ、まあゴニョゴニョですよね。
うん、ちょっとじゃあうちのパートナーに相談して見れるかどうかやってみようかな。うん、
うん、はい、私も年末に帰ったときに試してみます、あれこれ。
僕も年末帰るんですけど、うん、
はい、
オフ会
ね、
ね、
でもどこでだって感じですよね。オフ会ももうなんか日本国内どこでしょうって感じになっちゃうけど、
確かに、まあ、僕も2拠点を転々とってことじゃないですけど移動しなくちゃいけない
っ
ていうあれですけど、
ね、そう、
もう年末、本当の年末ぐらいですか帰られるのは。
瀬子さん
どうですか。私あと3週間で帰ります。22日に出るのかな。
あ、
そう、はい、で年明けまでだから、年明けまで、はい、
あ、なるほど、
今回ちょ
っと
そうですね。
あ、そうですか。
20日に日本着で2日には出発をしますね。
2週間ぐらいか。1週間、そうですね。まあ、まあ、そういう休みの取れ方
ですね。僕は片方の実家が埼玉なので、はいはいはい、埼玉と愛知をこう、
愛知ですか、
まあ、愛知と埼玉ですね。
あ、なるほど、
うん、
うん、そう、セントレア集合っていうのがありますよ。違うか。
それありですね。行きますよ、セントレアまで。
セントレアでやりますか。
そう。ね、行きも帰りも私セントレアなのでとかで違うか、そういうのじゃないってば。
ああ、うん、パキスタンからってことですか。
セントレア
入りの、
はい、バンク経由なのでセントレアがいいなと、うん。
なるほど。
ね、もう東京行くよりもやっぱりもうなんか。最近は実家にいたいって感じになってきたので、う
ん
う
ん、帰りやすいですもんね、まだね、そこから。
そう、羽田じゃなくて、
うん、
名古屋です、
はい、まあ、会うか分かんないですけど、じゃあちょっとその点またメッセージを送ります。
ぜひ、
はい、日程が合えばっていう感じで、ね、
はい、
はい、
いやー、でも不思議なご縁ですね。 なんかこんなことになるって感じですけど、ね、
本当にありがたいです
、うん、思います。はい、あのいやでもまだあのまたあのイランに戻してはあれなんですけど、やっぱり、うん、あの宗教警察のアプリのことだけはもうちょっと聞きたいんですよね誰に聞けばいいんだろう宗教警察アプリ。
いやこれ僕も実際見てないんで、ね、ちょっとわかんないですよ ね、
ねえ、ちょっとねあれだけは気になってるんですよ。うん、なんかあのネタのイラン系の人がいれば、
そうそう、これあれですか、イラン在住の方の、うん、これはお知り合いなんですか。
ね知り合いというかインスタグラムでフォローしてるし、はい、フォローしてもらってるので、それを知り合いと言うんであれば、
は
い
は
い、知り合い
ですね、
うん、だけどちょっとずっと気になってて、多分イランの方とご結婚されて、お子さんもいらっしゃって住んでる、ようなので、
はい、
なんかちょっと、うんうん、あの
ぜひ
お近づきになれればなと思ってるので
、はい、ぜひぜひ、うん、はい、で、イラン国内じゃない人でもペルシャ語わかんなくても使えますかって聞いといてください
まずダウンロードできますかと。
そうそうそうそう、
だから GPS であれですよね、パキからこう地図を動かしてイランのとこまで行かないとどこに警察がいるか見えないですもんね。
あ、まあそうですね、うん、確かにそうですね、
まあ、だけどそれ見れるだけでも
何の情報が出てるか、何の情報が出てるかが見たい。
わ、うん、かりました、
はい、
はい、
聞いてみます、
お願いします
ちょっといきなりぶしつけな質問で恐縮ですかって感じですけど、まあ、うん、あの旅の恥はというか、ね、生きてる時の恥はもう書き捨てなぐらいでは
い、
はい、聞いてみます。じゃあ
お願いします。
何かあればまた共有しますので、
はい、
はい、
楽しい。
もうすっかり1時間ですけども、なんかこの中からもうこれだけはっていうありますか。
いや
DK さん、なんか
僕がちょっと知りたかったのが、挙げていただいたの急増するイスラム教徒数っていうのはちょっと興味があったんですけど。
あ、そうそう、はい、
これなぜ増えるんだろうなっていう、その理由が知りたいんですね、純粋に。
純粋に理由は、あのイスラム教徒たちのファミリープランニングが成功していないので、あの、はいはい、人口増加率が多いんですよ。
なるほど、
はい、であとはあの、若い世代が教会にあの行かなくなっている、ごめんなさい、欧米でクリスチャニティが、今のおじいちゃんおばあちゃんたちの世代の人たちが亡くなったら、その孫世代たちは別に自分をクリスチャンとアイデンティファイしなくなる可能性は大きいんですけど、今のところイスラム教ではその傾向が見られないっていうので、そう、あのムスリムはやっぱり増加傾向が続き、あの他の宗教は、今の世代が亡くなっていったら減っていくっていう前提で計算をするらしいですね。
ああ、うん、なるほど。
そうだから2040年にあのクリスチャンと、イスラム教の数は一緒になるっていうんですよ。
はいはい、これって要はその今のお話聞いてると、やっぱりその発展途上国とかでこう人口増加しているところの勢いによって広がっていってるっていうようなイメージなんですかね。
それとあとやっぱりあの、イスラム教徒に、なる、欧米の人っていうのも少なからず出てきているっていうのがあるらしいです。はい、まあ、それはそのあのリンク貼ってもらってるところに書いてあったんですけど、うん、あのなんかあるらしいですよ、そういうのも、うん、そうなんです。でもイスラム教徒ね、なんかいやこれ知っとかなきゃダメだなと思う時になってきたので、うん、
はいはい、
あの 今こういうご時世であのイスラムの社会にあの知見を持てたっていうのはいいことだったなと思って、
うんうん、そうですよね、日本でも本当増えてきてますもんね、その ヘジャブかぶった外国人というか。
そうそうそうそうそう。うん、なんだけど、私、去年、パキスタン人を日本に連れて行ったときに、もう本当にハラルフードがなくて、すっごい苦労したんですね。
はい、はい、なので、そうですよね。
そう、いやなんか日本、対応できなきゃダメだよって、すごい思ってます、今。うん、
そうですね。うん、ね、
はい。まあ、でも、イスラムおもし面白いって言っちゃ不謹慎ですけど、興味深いですね。
そうですよね。
うん、
これ、ファミリープランニングっていうのは、あれですか、やっぱりその一夫多妻制とかっていうのも関係、まあ、含めてっていうことですか。
いや、
そういうわけじゃない。
そういうわけじゃないです。どっちかというと、一夫多妻ってあんまりないんですよね、実際にはね。頭数としては。なんだけど、うん、まあ、それ以上にその、なんていうんですか、こう、やっぱり男性が生殖に関する、こう決定権を 100% 持ってるっていう、この、うん、状態が、やっぱり子供が減らないっていう話です、
ね。うん、いや、昨日なんかシリア人の人と話したんですけど、自分自身は9人兄弟って言ったかな、
うん、
で最近は減ったんだ、もうそんな古い時代じゃないから、で子供は何人って言ったら、まあ、平均的5人とかって言ってて、まあそれでもやっぱり多い、まあ、シリア人はもう本当子供ばっか作ってって、レバノン人はなんか避難してるんですけど、まあ、なんかそういう傾向はやっぱりあるんですかね。
ですね。そう。まあでも、そう、なんかもう、インシャラですからね、すべてがね。子供ができるも死ぬもインシャラだから、もうしょうがないんですけど。
いやー、はい、この伸び率っていうか、すごいですよね、この表グラフを見ると。
うんうんうん。そうなんです。はい。なので、まあ、ちょっと、これの後どうなっていくかを気になって。
なんか人口がインドを超えて10億人を超えるっていう、ああ中国を超えて10億人超えていく、どんどん増えていくっていう、インドのヒンドゥーがあんま増えてないっていうのは、まあ、インドもいろんな宗教がいるから、
そうそうそう、あんまり影響ないですよね。そうなんですね。みたいですね。はい。まあでもね、まあインドもそうそうそう、どうなるか分かんないし。インド人英語が聞けることはこれからすごくいい教養になるかもしれないですからね。後の社
会。確かにね。
うん。なのでちょっとなんか先取りしてるかもしれないですよ、私たち。
はい。もういい時間にもなってきちゃいましたけど。ネタ的にこんなところでいいですか、もう
何かもこれだけ。もちろん、もちろん。
いいですか、
うん。
はい。
これはエピソード32になりますかね。多少、僕的にはなんか、消化不良というか、もっとお二人に聞きたいところがあったんですけど。
すいません。
いえいえ、なんか時間が。もう楽しくてあっという間に過ぎちゃったんで、
はい、
また別の機会にやりましょう。
ぜひ
ぜひまたの機会に、
はい、うん、なので、まあ、今回の一番のアウトプットは学問シーアのこう販売促進を KO グループ
KO
学生に
コミュニティに、はい、出しましょう。
ぜひ KO 出身の方はまず読んでいただいて、同級生、はい、同窓生にどんどんどんどん広げていってくださいと。
はい、
よろしくお願いします。
ということでお願いします。
はい。
はい、じゃあ今日はそんなところで、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。